しかし、今は私をここへ売ったことを悔やんだり、責め合ったりする必要はありません。命を救うために、神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。ラジオの前の皆様、おはようございます。突然ですが、なぞなぞをしますので考えてみてください。与えれば与えるほど増えるものって何？お分かりでしょうか？答えは愛です。ドイツの詩人であるミュラーという人は、愛は幸福の財布である。与えれば与えるほど中身を増すと言いました。普通財布の中身はお金でありまして、当たり前ですがお金は使えば使うほど減っていきます。けれども、本当の幸せのための財布の中身はお金ではなくて愛だというのです。そしてその愛は与えれば与えるほど逆に増えていくというのです。つまり人を愛して愛を持って行動すればするほど自分自身の内にある愛はさらに豊かになってその愛を受ける人も共に豊かになっていく。そうやって人は幸せになることができるのだということだと思います。またフランスの格言には愛はいつも一層深まっていくかだんだん冷えていくかのどちらかであるという言葉があります。愛は生きて働くものなので、じっとしていないのです。それは増えていくか、減っていくかどちらかだというわけです。そうなのかもしれません。そしてもしそうであるなら、本当の幸せのための財布の中身である愛は、与えれば与えるほど増えていくけれども、じっとしていたらだんだん減っていくということになります。もしかすると私たちも無意識のうちにそういうことになりかけているのかもしれません。そして世の中で起こる様々な問題や事件の原因の多くはこの愛の貧困、愛の欠如ということが根底にあるのではないかと思うのです。私たちはそうなるのではなくて、愛において貧しくなっていくのではなくて、むしろ愛において自分自身も周りの人々も一緒に豊かになっていくことができるような、そういう人生を歩みたいと思います。ではそのための道筋はどこにあるのでしょうか。いろんな言い方ができると思いますけれども、本日は特に神様の摂理を信じるということについてお話ししたいと思います。はじめにお読みいたしました聖書の言葉は、旧約聖書の創世記の中にあるヨセフの物語の一部です。ヨセフは父ヤコブの12人の息子の下から2番目の弟でしたけれども、父ヤコブから偏り愛されていたために、兄たちから妬まれていました。そしてある日、兄たちが遠くで羊を飼っているときに、お父さんに頼まれて様子を見に来た弟のヨセフは、兄たちによって捕らえられて大きな穴に放り込まれて、最後はエジプトの奴隷として売り飛ばされてしまうのです。そして兄たちはヨセフの服に動物の血をつけて、まるでヨセフが野獣に襲われて死んでしまったかのように見せかけ、父を騙したのです。一方、エジプトの奴隷として売られたヨセフは、ポティファルという主人に仕えまして、神様が共にいてくださってヨセフを祝福してくださいましたので、ヨセフのすることはすべてうまくいき、奴隷であるにもかかわらず、主人から家の財産の管理もすべて任されるようになります。しかし、ポティファルの妻の誘惑を断ったために、逆に無実の罪を着せられ、怒った主人によって監獄に入れられてしまいます。でも、獄の中でも神様はヨセフを祝福してくださいまして、ヨセフは看守長の信頼を得て、監獄の中のことをすべて任されるようになります。そしてヨセフは神様から与えられた夢の意味を解くという不思議な賜物を用いることによって、投獄された給仕役の長と料理役の長の夢の意味を解くということをきっかけに、やがてエジプトの王 ファラオの夢を解いて、7年間の豊作の後に起こる7年間の大飢饉という事態を告げ知らせました。そしてそのことを通してヨセフは、ファラオからエジプトの総理大臣に任命され、多くの人の命を救うことになるのです。そして穀物を買いに来た兄たちと再会し、いろんな出来事の後に、兄たちが心から悔い改めていることを悟ったヨセフは、兄たちに自分が弟のヨセフであるということを明かしたのです。それが先ほど読みました言葉です。ヨセフは、兄たちが自分にしたことを恨むのではなくて、むしろその苦難の体験の中にも、人知を超えた神様の愛のご計画があって、たくさんの人々の命を救うために、むしろ神様が私をこのエジプトに先にお使わしになったのだ、と告白することができました。これが神の摂理を信じるということです。一見、どうしてこんなひどいことが起こるのだろう、どうしてこんな不幸な目に遭わなければならないのだろう、と思うような出来事も、決して偶然起こっているのではなくて、そのことも私たちのために、独り子をくださるほどの愛の神様のご支配の中で起こっているのであって、そこには人間の思いをはるかに超えた神様の愛のご計画はあるのだということを信じる。それが神様の摂理を信じるということです。この確信に立つときに、やられたらやり返すという憎しみの連鎖を断ち切って、むしろそこから逆に神様の愛のご支配が始まることを期待することができるようになる。愛によって自分自身も、身の回りの人々も、共に豊かになっていくための、神様の愛の物語の舞台に立つことができるようになるのです。